ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは大相撲の第22代横綱、56連勝の大記録、呉羽小学校に旧相撲場を寄付、横綱になって故郷に恩返しを。今日は太刀山峰衛門を紹介します。太刀山は本名を老本弥次郎と言います。寧郡吉造村、現在の富山市で農業と製茶業を営む家の次男に生まれました。小さい時から大きな体格で力も強かったので、茶葉を手で揉む仕事の手伝いをさせると良いお茶ができたと言われています。18歳の時に兄が病死したため、弥次郎は家の後を継ぎました。弥次郎が20歳の時の身長は 184.2 センチ、体重は 78.9 キロありました。1898年、大相撲の地方巡業が富山で行われた時、弥次郎の噂を耳にした友綱親方から入門を勧められましたが、弥次郎は家の跡継ぎだったため断りました。親方は諦めきれず、東京へ帰ってから部屋の後援者であった板垣大助に協力を求めました。板垣は富山県知事に働きかけ、今度は知事から父が説得されました。父親は入門を認めることにしましたが、弥次郎はまだ気乗りがしませんでした。次に弥次郎は東京見物に来ないかと親方から誘われました。弥次郎が上京すると、親方と板垣大助が二人がかりで弥次郎を説得しました。そして弥次郎はようやく入門を決意します。しこ名は板垣大助が故郷の立山にちなんで太刀山峰衛門と命名しました。太刀山は立山の古い呼び方です。太刀山は稽古に励み、突っ張りと釣りを得意とする力士に育っていきました。太刀山は1900年5月場所に幕下で初土俵を踏みました。稽古に励んでめきめき力をつけ、負け越しなしでスピード出世し、1905年5月場所で関脇に昇進しました。太刀山は一月半で相手を土俵の外に跳ね飛ばすことから45日と呼ばれた突っ張りのほか、大きな体で繰り出す仏壇返しを得意技にし、向かうところ敵なしの強さでした。仏壇返しの正式名称は呼び戻しと言います。両力士が互いに四つに組み、 互いに回しをつかんだ状態から上手投げのように片方の手で相手の回しを引き、相手力士が踏ん張ったところで今度は逆の手を激しく突き返す技です。大関になった1909年6月場所と翌年1月場所に連続して準優勝した後、次の年の6月場所には初優勝しました。次の場所も優勝し、太刀山は連続優勝を果たしました。この時、太刀山は第22代横綱に押され、正横綱となりました。この時期は、大相撲で越中出身力士が活躍した時代でした。1912年1月場所の番付を見ると、横綱に太刀山、梅形に、小結に玉椿、前頭に緑島、黒瀬川、寒卵という力士が名を連ねています。太刀山は1918年1月場所を最後に引退するまで、優勝が大関で2回、横綱で7回、合わせて9回ありました。この間43連勝の後1敗して連勝が途切れたものの、次の日からまた56連勝するという記録を残しています。幕内の通算の成績は195勝27敗で、勝率はおよそ 88% でした。横綱になってからの14場所では84勝して3敗しかせず、 96.5% の勝率を誇りました。太刀山は1917年、当時は10日間だった1月場所で9勝1敗の好成績でしたが、優勝を逃し、この頃から力の限界を感じ始めます。そして次の年の1月場所の後に引退しました。この時太刀山は40歳になっていました。1940年、太刀山が故郷の西呉羽村へ寄付したお金で呉羽小学校に相撲殿が建設されました。呉羽地区では今でも相撲や柔道が盛んです。太刀山は胃腸に病気を持っていたので、治療のために休場することも多い力士でした。このため当時の力士には珍しく、食事などに気を使っていました。太刀山は1937年、上野のレストラン西洋軒で赤い綱を締めて、大相撲史上初めての還暦土俵入りを行いました。健康に心がけていたからこそ、元気に還暦を迎えることができたのです。それでは最後に、太刀山が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。やると決めたことは精一杯努力する、誰にも負けない特技を持つ、故郷に感謝の気持ちを持つです。横綱になって故郷に恩返しを、今日は太刀山峰衛門を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。